寺田虎彦作、思い出草。一、芭蕉の旅に病んで夢は枯れ野を駆け巡るは、あまりに有名で、今更氷柱を加える余地もないであろうが、やはり、いくら味わっても味わい尽くせない句であると思う。これは、芭蕉の一生涯の総決算であり、レジュメであると同時に、また、すべての人間の一生涯の黄昏における考えでなければならない。それはとにかく、自分の子供の自分のことである。義兄にあたる春殿孤児が、夕涼みの宴台で晩酌に親しみながら大勢の子供らを相手に、いろいろの商談をして聞かせるのを楽しみとしていた。その商談の一つの材料として、芭蕉のこの時世の句が選ばれたことを思い出す。それが、旅に病んでではなくて、旅で死んでというエディションになっていた。それを首を左右に振りながら、少し舌の活動の怪しくなった口調で、繰り返し繰り返し詠嘆する。その様子がおかしいので、子供はみんな笑いこけたものである。しかし今になって考えてみると、かなり数奇の生涯を体験した性格であり、同時に南画家であり漢詩人であった義兄、春殿孤児が、この芭蕉の句を酔いに乗じて詠嘆していたのは、あながちに子供らを笑わせるだけの目的ではなかったであろう、という気もするのである。そうしてそれを聞いて笑いこけていた。当時子供の自分の頭にも、この句のこの変わったエディションが何かしら深い印象を刻んだということも、今になって初めて自覚されるようである。2. 落ちざまに、アブを伏せたる椿かな。漱石先生の句である。今から34年の昔、自分の高等学校学生時代に熊本から帰省の途中、文字の宿屋である友人と一晩寝ないで語り明かした時にこの句についてだいぶいろいろ論じ合ったことを記憶している。どんなことを論じたかは覚えていない。ところが、この2、3年前、偶然な機会から椿の花が落ちる時に、たとえそれが落ち始める時にはうつむきに落ち始めても、空中で回転して仰向きになろうとするような傾向があるらしいことに気がついて、多少これについて観察し、また実験をした結果、やはり実際にそういう傾向のあることを確かめることができた。それで気が高いほど、うつむきに落ちた花よりも、仰向きに落ちた花の数の比率が大きいという結果になるのである。しかし、低い木だと、うつむきに枝を離れた花は、空中で回転する間がないので、そのままにうつむきに落ち着くのが通例である。この空中反転作用は、果敢の特有な形態による空気の抵抗の働き方、花の重心の位置、花の完成能率などによって決定されることはもちろんである。それで、もしアブが花の芯の上にしがみついて、そのままに落下すると、虫のために全体の重心がいくらか移動し、その結果はいくらかでも蒸気の反転作用を減ずるようになるであろうと想像される。すなわち、アブを伏せやすくなるのである。こんなことは、右の句の干渉には大した関係はないことであろうが、自分はこういうさまつな物理学的な考察をすることによって、この句の表現する自然現象の現実性が強められ、その印象が濃厚になり、したがってその詩の美しさが高まるような気がするのである。3. 漱石先生の熊本時代のことである。ある日、先生の宅で、当時高等学校生徒であった自分と先生と二人だけで、戯れに十分十句というものを試みたことがあった。 ずいぶん奇抜な句が飛び出して愉快であったが、その時の先生の句に、つまずくや、富士を向こうに蕎麦の花というのがあったことを思い出す。いかにも十分十句のスピードの余勢を示した句で、当時も笑ったが、今思い出してもおかしく面白い。しかしこんな句にも、どこか先生の頭の働き方の特徴を示すようなものがあるのである。多分、やはりその時の句に、たくだ呼んで、つくばい据えぬ梅の花というのがあった。そのたくだが難しくてわからず、また、田舎者の自分には、そのつくばいがなんだかわからなくて聞いたのであった。また別な時に、筋飼いに、ネギを切るなり都ぶりという句を、君はどう思う?と聞かれた時も、句の意味がわからなかった。説明を聞かされて、事柄はわかったが、どこがいいのか了解できなかったので、それは月並みじゃありませんか?悪口を言ったものであった。今考えてみると、やはりなかなか巧妙な句であると思う。4. 俳句がいわゆる不易なものの一段面、流行の一つの層を表現したものである以上、人の句を鑑賞する場合における評価が、作者と鑑賞者との強度や年齢やの関数で与えられるのは当然であろう。これは何も俳句に限ったことでもないと思われる。衰えや歯に食い当てし糊の砂などという句でも、若い頃にはさっぱり興味がなくて、むしろ嫌味を感じたくらいであったのが、自分でだんだん年を取ってみると、やはりそのむしろ科学的な真実性に引きつけられ、深く心を動かされるようである。明治の昔、ホトトギスの若い元気な連中が、名節王を捕まえて、よくいじめた時代があったのを思い出すのである。昭和9年1月、桃園。